田中ゲームセンター寺尾
わおわーわ
ーということで、
はい、
もう次が何回目かも分かりませんが
もうこれ多いですね、
ええ、毎回久方ぶりのゲームセンター寺尾、
はいはい、
今回はねちょっと吉田佑先生は
あ
いません。
本当や、
奈良の学園前のビレッジヴァンガードでバイトしておりますので、ええ、
ほんまの話してん
今あのね我々無団長のビバリーヒルズコップのために、
はいはいそうですね、
深谷橋にある
某
維新派の稽古場に来ております
隠す気ないしな、
ええ、もう某維新派の稽古場にはあのびっくりすることにクーラーが、ありませんが、ね、
夏場はもう
そうなんです。今8月十何日、
はい、
ね、まあ室内温度多分これ64度はいってるんじゃないかなね、まあみんなバイトとかで頭が遅いもので、はい、いつもならこれダンス稽古するんですけれども、はいはい、この暑い中ダンス稽古したらその後何もできなくなるっていうのが、
そうですね、頭痛くなりました、ね、
この2週間で分かりましたので、じゃあもうラジオ撮ろうじゃないか、
なるほど、
タスク君いないけど撮っちゃおうじゃないか
ラジオを撮りながら現状の我らを把握してる今
そうです、
分かりやすい。
そしてこれこの間柔軟してますからねまあね、体も柔らかくなる。
見せられないのが残念。
ね、
もうぜひ見せてあげたい。
バナナがいっぱいプリントされてるトランク一丁で私。
セキララやわ。
やっておりますが。でまあ僕とね、
はい、
一平さんの2人で寂しいので。
まあちょっときついですね。
で今日は特別ゲスト
の。お、やった。さすが稽古場。
A。バイオハザード研究家の小西先生に来てもらいました。
肩書き。どうも、バイオハザード研究家の小石です。どうも。
まあ。だ今日はということでね、
はいはい、
バイオハザードから派生する、まあ、プレステ以降の、ああいう 3D で怖い系ゲーム特集ということで、
ちょうど昨日喋ったばっか
り。昨日帰り道喋ったばっかりですから。まあ、皆さんもね、まあ、これ聞いてる人なんて、お肉とスリムファンは大体僕らと同年代以上の OL が多いのでまあ年代的には間違ってない、
うん、
まあプレイステーション世代
なのわかるはず
ごめんなさいね、
咳
がガンでちょっと咳が止まらないまあそんなこんなで、
はい、
まあ、私はあんまりやってないんですよ、
うん、
その手のゲーム
実は俺も全くやってない。
あ、全く
あ。あら、バイオハザード2かな、なんかにゴキブリが出るとかで嫌になって。
あ確かに。
ハムナプトラとか見られへん人やから。
あかんわ。ゴキブリが。
うん、ゲームでゴキブリあかんわ。リアルなあかんわ。
まあね、ドットならね、黒い粒一つなんですけどね。
ブレスオブファイヤーもきつかったけどな。手にリアルに書くから。
わざわざプレイステーションのポリゴン機能を対応してゴキブリを作るわけ。
カプコンはちょっとゴキブリが好きすぎる。
まあ、ブレスオブファイヤーも言い出すからね。
ほんまに。ほんまに。ザコで出てくるからね、あれ。微妙にリアルなやつ。
勝ったいゴキブリとかいますからね。ブレスオブファイヤー。なんか、金めっちゃ落としてくれる。金の。
ほとんどもうプレイヤーキャラの方ばっか見てるからね、あの時。戦闘シーンの時。左半分ばっか見てる。バイオハザード
でも絶対メインブラックも見れないですね。メインブラックは敵ゴキブリですから。
あ、それは無理や。
兄弟のゴキブリの宇宙人っていう。
それは無理や。
まあまあ、でもこいちゃんはね、言わずと知れたそういう人が死ぬゲームが好きな。
そうですね。
団員のね、団員の K と小石は、このダブル K はね、このクークラドクランは、クークラドクランはもう、すぐに人殺すゲーム。
いやもう冗談じゃないからね、でも。
そうです。
ほんまに。
でも、あのね、工作は、どっちかというとリアルに人を殺したい派なんですよ。
要言えば。
まあ、モータルコンバットはリアルじゃないけども、まあ、グランドセフトオートとかですか、ああいうリアルに街中を出て、まあ、鉄砲で、そう、戦車で人を殺したい。だから、まあ、
食ったりとかを。
ただの殺人者
ですよね。ただの殺人じゃない、あの人。
ええ。
おいおい。
まあ、僕はクリーチャーよりですから
ね。そうです。小石さんは、人を殺したいっていうよりも、化け物に会いたい。
だいぶ住み分けが
さ、化け物に会いたい。
化け物に、久々に会いたい。
ああ、久々に会いたい。なるほど。
過去の自分を取り戻したい。
故郷のね、やっぱり。魔界の空気を感じ
たい。故郷とその空気を感じたいから。
キャラ受けできとるな。
もう同じ快楽殺人者にも2ついるんで。
だいぶ強い。
お肉とスレイが。
確かにだいぶ違う。
いや、まあざっくりとじゃあ、バイオハザードの基本的なじゃあ、ストーリーというか、大まかな。流れをちょっと説明してもらえますか。
まあ、一番最初が、うん、まあ、バイオハザード、
うん、もう無印、
はい、まあ、ラクーン死刑にスターズという特殊部隊が、まあ、ありまして、う
ん、
それが、まあ、元々そのラクーンシティで何かしら川の上流からフラン死体が流れてきたみたいな事件が起こりました。
ラグーンシティというのはもうおそらくアメリカの、
まあ、アメリカの、
なるほどなるほど、
ちょっと現実っぽい感じの、
まあ、そこでスターズというその特殊部隊みたいなチームの最初の先行したブラボーチームが、うん、まあ、消息立ちまして、
もういかにもアメリカっぽいな、アメリカブラボーチーム、あの
陽気
やな、他にもなんか陽気なのもいっぱいあるんでしょうね。おそらく、
おそらく
でそいつらが音信不通になってもうたから、
ブラボーチームが音信不通になったと調べに行ったら、
うん、それでアルファチームが、
アルファチームがね、
いきなりちょっと
強そうですもんね、
いきなりマシになったら、
ブラボーチーム正直
その
ポンコツがポンコツがおるって感があるけど、いやブラボーチームは多分そのラグーン死刑の誕生日に一番盛り上がる人とかね。
そいつらはそいつらまたいろんなエキスパートがね、揃ってるはずなんですけれども
。あ、盛り上げの人か。
まあおそらく、まあ、潜入とかやったんかな、なんか。で、よりバトルに特化した、
うん、アルファチームが。行ったところ、まあその、まあ、ブラボーチームらの、まあ、死体がバーッと見つかり。
なるほど、草むらで。
草むらで。
あの、阿炎教官の実写ですよね。まさかの。プレステ1。
あ、実写なん
や。外人の役者ではなく、近所の英会話スクールかなんかの講師が、
そうだよ。
やったという噂の。
あの、いわゆる、名前が出てきて、顔、あの、顔写真がシャコンって出てくるみたいな意識で、
ポリゴンじゃなくて。
そうなんです。実写の、
まさかのオープニング。
外人、名前何やったっけ基本的に。1って。
1が、ジルとクリスたちが、
ジルとクリス
バレンタインっていうからいちいち、シャカってこうベレッタのマグナムっていうか、マジを入れ替えるみたいなエフェクトというか、
やっぱそう思えばやっぱりね、役者じゃないリアルな笑顔ですね、あれは。あれはペレてる笑顔ですね、多分。
取り直せよ。
それはもうオッケー、そうですね、カプコのおっさんも
可愛いからオッケー、
オッケーオッケ
ー。それでもウェスカーの再現度はなんだか半端ない感じで、まあ、オールバックにしてグラサンクリアベスカーですけど、
まあまあそんなこんなで、その
そこでまあゾンビ犬に襲われ、逃げ込んだ洋館がまたゾンビの巣窟というかなっていて、そこから脱出を図るという、
まあそのバイオハザードって、まあまあ言ったらゾンビウイルスが、
そうですね、
そのまあそれこそバイオハザードする話なんですね、そのばらまかれるというか、
元凶みたいなのはあれどういうことなの、
もともとが製薬会社のアンブレラ社っていうところが、まあ生物兵器みたいなのを開発してまして、その洋館も実はそのアンブレラ社の研究施設やったみたいな、だから大概バイオハザードは最後の方は研究施設的なの
がい
かがですか、2も3も
誰かが世界征服を狙ってるとかそういう話じゃなくて、単純に
いやでもまあマッドサイエンティストですよ、あんなのは。ただの
政府テックっていうかね、
さあでも最終的な最新作になってくるともうね、なんか偉い大統領がどうのこうのみたいな
アメリカンヒーローみたいな。
でも昨日も話したけどあれなのよね、だからそのバイオハザード3で一応そのゾンビウイルス的な、何 T ウイルスでしたっけ、
そうですね、
は、
まあ、3とコードベロニカで
完結するんですよ、
それ以降になってくると寄生虫がどうのこうの
って話で、バイオハザードじゃないんですよ。
でも一応生物的災害という意味では、
ああ、まあ寄生虫で、まあ、
寄生虫で
ゾンビを殺すゲームっていうなんか
感じ、作りからはもう完全に、うん、でもバイオハザード1で流行ってホラー感はゼロですね。
でもまあオニグドセイの公演でもね、よくそのバイオハザードの登場人物の動きみたいなのはよく使われておりますけれども、
だからもうそれは本当ベロニカまでですかね、もう4になるともう主人公のちょっといやいや後ろから見た感じの視点になってしまって、
壁に詰まったりとかせん
や、そうですね、バイオ1みたいな
方向転換が、方向転換がね、走りながらやとこう壁をぐるぐるぐるってなるっていう、
あ、そんなの大変
だからもう賛否両論というか完全に分かれている感じはありますね、初期のファンと最近のバイオはバイオじゃないみたいな、
いやそんだけ続くとね、やっぱドラクエもやっぱりコロッと変わりますし、あ、そうですね、だってマンネリ打破のためにね、しょうがないとこありますよ、
変えていかないとね、
まあ、じゃあそんな感じで、じゃあブラモチームのためにアルファチームが頑張るっていうのが1、うん、で2が、
2がラクーンシティ全体にもウイルスが広がってしまいまして、 でも街全体がゾンビの死の街になってしまい、そこからの脱出を図るという
一つの敷地内から一気に街へと、
ワンですね、ワンからツーにありがちな
スケール
舞台がスケール上がるやつや。
そしてスリーは一方ソロコロってやつね。
そうですね。
なるほど。
ツーがクリスの妹のクレアがクリスを探しに街やってきてっていうのと、森林の警官のレオンってやつが主人公なんですけど、その裏でワンの時主人公やったジルがもう一人主人公になって、その裏で
もう同じラグーンシティ内で、
そうですね、
スピンオフ作品
の、はい、2の開始ちょっと後から2終わってからラグーンシティがもう滅んでしまうまで
の
ところまで。
クリスとクレアは兄弟で死刑に行ってたんですね。
頑張ります、
よっぽど警察一家というか。
クレアも普通の女子大生です、
ね、あ、女子大生、
まあ、それにはね相当もう
戦闘になって
グレンザランちゃんも打ちまくります
しね。素人には無理
だ。ただの女子大生がじゃあ、ハーブを混ぜ合わせてよりいいハーブにしたいっていう。
まさかの。
まさかの。
女子大生でできるね。危険な能力かな。
でもまあ、セーブとかもね、あれなんですよ。インクリボンなんだね。
そうですね。タイプライターのインクが、回数が決まってるという。
感じで出てくるな。
無限にセーブができるわけではない。なるほど。
だから時間内的にするゲームではないですよ、
ね、なるほど。なるべくセーブしない方がいいわけ。
ちょこちょここまめにする場合やとね、すぐなくなってしまう恐れ、
学校帰ってきてお母さん帰ってきたらゲームやめなさいって言われるタイプの家はあまりやっちゃ
だから。インクリボンが
インクリボン、インクリボン、なんで激しいって言われる。
ああそれつらいな。
まあ大概タイプライターのところにあるんですけど、ね、インクリボン置いてあるもんなんですけど、ただアイテムも6つとか8つとかランが決まってるんで、
あれきつい。そうなんですよ。まあでもそのアイテムをまあ入れる宝箱みたいなのもまあもちろん、ね、保存場所で、
たまったも
ん。まあビッグゲームね、いわば。
まあまあそうですね。
怖いっていうか、まあ驚かされる。
扉を開けたら突然ギャ
ー。そうそうそう。
窓から
急に
ゾンビ犬が入ってきたりとか、そのパターンが多いですね。それでもワンはね、洋館で先にいるゾンビがいるかもしれないとか、曲がり角の向こうにいるかもしれない。
だからまあ階段上がる時とかいちいち足で階段上がってるだけのアップとかなるんですよ。ゆっくり
前に
引いて上がってパッて開けた瞬間におろろーんってくるわけです
よ。恐かったね。
それにワーッ。
しかも視界が固定カメラですからね、ある一定のポイントから捉えた画面がどんどん切り替わっていく
形で、やってる方がおるおるとかそんなしない。
向こうにおるかもしれんけど視点的に見えにくいとかなんですよ。
なるほど。待ってたら来たりするんですよ。だから曲がり角の手前で待ってたら向こうからヌヌヌって来るから、
視点が切り替わった瞬間にも目の前にいたりとか。
まあでもよくできてるよね、そういう意味じゃ。びっくりさせるっていう意味じゃ当時の技術はもうフルマックスに使ったりですよ。でもまあ派生ゲームもやっぱりね、いっぱい、
ね、それがヒットして以来の
びっくり怖い芸の派生ゲームが出た。まあ、でも元を言ったらあれかな、あのシュザーマンのとかもね、
あクロックタワーとかも、
ね、まあありますけどね、うん、割とはまたアクション性が違いますから。
戦うんですか。
クロックタワーはあのアクションボタン連打っていう。
まあ基本的に機器を切り抜けるというか、あなんとかやり過ごそうとする。
隠れたり
隠れたり、
だからリアルなのがやっぱこういうことは少女ですから、主人公が
倒せはしないんですよね。だから
あとバテるんですよ、走ってばっかりいると。それはねクレアとか女子大生とかやっぱバテないですから。
まあ走りっぱなしできますからね。
走りっぱなしです。ゾンビにちょっとぐらい噛まれても肩ひざつくぐらいで全然元気ですから。
ハーブ食ったら全開
に。おそらくあれなんかコカインのコカの葉かなんかじゃないかなと思う。
ハーブとかね、やっぱちょっと理由的なもんで、
ちょっと濁してますから。ハーブでいけないハーブですよ多分ね。混ぜて強くなるし、よりケミカルケミカルですね。そうじゃないとゾンビに噛まれて治らんやろあれ。
そうですね、設定上噛まれたらアウトですからね。
多分あれ痛みを我慢するわけでしょ。
なるほど。つまり
まずはクラック系の
範囲になって
恐ろしいやつ
まだいけるぞという。
そうやつ。その他何ですか。ディノクライシス。
ディノクライシスは同じカプコンですからね。
まさかの、まあ、恐竜と戦うっていう、あれ逃げる系かな、あっちも。
ディノクライスは確か倒しきれないはずですね。ちっちゃい恐竜は倒せますけど、でかいやつは銃じゃ無理だ。
何なんだ、あれは。ディノクライスってさ、もうジュラシックパーク的なやつなの。
あれは何なんですかね。でもあれも研究施設で蘇らそうとして産んでんちゃいますかね。
多分マッドサイエンティストですか、全て。
あんまし詳しくは
悪い
ん
ですけど。
大事じゃん、そういうの。
あと、まあ、あれね、カメラで撮るやつね。
ああ、ゼロシリーズ大好きです
。ゼロシリーズっていうの？
カメラで撮るやつ。
ゼロ、赤い蝶から撮された姿勢の付き無印
も。僕、プレステ2のそのやつ買ったけど、もう、どこにいるか分からないんですよ、例が、うん。でも、ポラロイドカメラを使えば、うん、多少の助念というか、うん、できたり、敵が見えたりするっていう。ウルトラ邪魔くさいじゃないですか。
私も機械芸的なとこありますからね。クイーンとくためにどっか行って何か取ってこいとか。
あれも完全にその霊的なやつを。
そうですね、あれは大概何かしらの一族が大抵魔界的な、もうそこを開いて
もらうから。大好きやんか、そんなん。
絶対異界の門みたいなのを閉じてる、守ってる一族みたいなのがいまして、その儀式に失敗して結果その家とか村が完全に的というか死の世界に化してしまって。
今こいちゃんが喋ってるワード、全部こいちゃんの好きなワードや
もうね、大好物。
まず何らかの一族、異界の門、
ね、その宗教ですよ、
宗教、儀式、
大概生贄の儀式とかありまして、
三重の儀式、全部好きやんか、こいちゃん
好きなもん二個か
な。生贄の儀式で、それが失敗しても完全にもう正気がもう満ち満ちた
正気なの湯気みたいな
その家に迷い込んだ主人公らが霊を除霊したりとかできる。
なるほど。
ありえないものを映すカメラでなんとか封印して、その
家
を解決するみたいな感じです
。英一族が頑張るってこと。
一応何かしらその作ったカメラを作った博士の子孫とかあったりするんですけど、一応は霊力の高いやつらみたいな設定で。
いや、いい感じだな。ディノクライシス3になると舞台は宇宙だ。西暦2584年。
もや完全に分かったもんじゃない。
ゲームオリジナルのクリーチャーであり、現実の恐竜は出現しない。
ディノじゃないじゃないか。ただのクライシスじゃない。
主人公は新型のブースターユニットを使った高度な白兵戦のがなんかすごいね。
そのスペースクライシスの名前がいいんじゃない
かって。SF ゲームになってる。そうなんや。さすがカップコンやな。3で変えてくるな。
行くとこまで行ってもらったから、
ね、やっぱ大体変えるときカプコンは、まあ、ロックマンもね、確かに急に溜めれるようになったりね、スライディングっておそらく最初からできたであろうアクションができるようになったり
変えてくるな、やっぱカプコンは。
じゃあこいちゃんおすすめの一品は何なの。
いやでも、まあ、サイレントヒルとかも好きですけど、ゼロシリーズ押したいですけどね。
ゼロ、やはり2階のモンホン。今聞いたら、こいちゃんの好きなワードしかなかったんじゃない。
浮遊霊とかもちょっと出てくるんでね、そういう意味でも、まあ、多少びっくり系ですけど、
うわっっていうのもあるわけ。
あと、いちいち霊もね、やっぱ喋る恨み事とかいいんですよ。
いいんですよ、
呪詛的なとかね。
いいんですよって
ね。ええことないよ。
意識を続けろってね。なぜ逃げたみたいな言いながら
気が利いてる。
こいちゃんの MD ウォークマンの MD なんてそんなんばっかり入ってんのよ。
気が利い
てる。少女の霊がどうして殺すのとか言って向かってくるんですよ。だからもう部屋暗くしてね、聞いたらもうキューブはもう最高ですよ。
まあでも夏場にはね、ちょっと
涼しくなる。
夏場に階段かあんまよく分からんけど。
そんじゃあ新しいそういうシリーズが出るのを待ち望むだけやね、
うん。まあでも一応最近赤い蝶のリメイクが Wii で出るんですよね。ピンクの蝶で。
もうじゃあ Wii 欲しくてしょうがないや。
そうですね。作ってたチームがテクモか何かのね、あれで。
テクモ。キャプテン翼
テクモってクソゲーメーカー
しまう。今は全部任天堂か何かがもうそのチーム丸ごと。個人的なものはもう買い取ってしま
う。したか。
多分 Wii 以外じゃもう出ないんですよね。なるほど。だからシリーズがついてるだけでも。
DS は DS あるやん、DS。3DS のパターンあるよ。
1個なんか出てるんですよ、ミニゲームみたいな。
ミニゲーム
手帳っていうのが。写真を撮ったやつをそのまま例として戦えるみたいなやつとか。拡張現実使って自分の部屋に リレーが。
あー、なるほど。
日記が届いて、その日記を読んだやつに災いが降りかかるみたいな、都市伝説。
なるほど。
がモチーフか何かで。それを追体験してるみたいな体で、できるゲームが出てますね。
あ、でも面白そうやね。そうです。
一旦ゼマゼロやってみるのもね、うん、テロ合宿で、
ぜひともやっていただきたいですよ。
テロ合宿でゼロをやるっていう。
もう陰惨な儀式がやっぱり、テンション上がるんで。
もう、これちゃんそれもう儀式ゲームでええんちゃうんじゃん。
また好きな単語2つ並べよう。うん、
それ、だから、バイオハザードとかじゃなくて、こいちゃんは陰惨な儀式ゲームをカプコンが出してくれたら一番ええじゃん。
ジャンル儀式ゲーム。
アイテムとかね、選んで、アイアンメイデンとか、腹を裂くやつとか、座らせてやるやつとか。
自分がそうやるといいよりかはね、それによってやっぱり起こった悲劇が。
話の中に出てくるっていうのが。
の方がね、やっぱり一番いいですね。
それわかるな。
悲劇つく。
自分じゃ自分でつくの悲劇スクールってやっぱ
悲劇スクールだったらもうすぐ買うんじゃん。
ああ、もうね、
陰惨な儀式スクール。
ファミ通で3、4、
3、3で。低く
誰がやるんだ、こんなゲームみたいな。
浜村通信4かな。大丈夫か
な。やっぱ3はかわいそうな。そういう。一緒で2人4がつくんじゃん。
じゃあ俺、バイオハザードコードベロニカやるためにドリームキャスト買ってくるわ。
いきなりそんな。じゃあ俺 Xbox 360も買ってくる
わ。あ、いいな。
じゃあ僕は 3DS を買いに。
シンクのなんつらやってくださいじゃん。
はーい。
はい。バイバイ。